新平家物語連続講義第273回一門都落ちの巻雪泥吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は吉中が冠を投げ捨て鎧をまとい武力行使と決意をする場面をお送りしました。義仲は樋口から10日ほどはこのままの陣として奥州藤原秀衡の反応と和睦交渉を進めている平家の返答を待つようにという提案を受けました。もし平家と義仲が和睦したなら鎌倉の頼朝は出鼻をくじかれ東国の限られた地にいるしかなくなります。そうなれば奥州の藤原秀衡にとって関東に進出するために積極的に動くいい機会になります。義仲は太夫坊郭明の検索を受けて道の駅へ使者を送っていました。そして屋島にいる平家に向けても長く和して共に聖帝に仕えんと背面に刻んだ一尺の大鏡を送っていました。ところが源行家が都を出て室の山で平家の軍と戦い負けて帰っていたことの影響があるのかないのか平家の方からは未だに返事は来ていません。樋口のいさめに従ってあと10日を待つことに決めた義仲です。それでは本文を見ていきます。
では樋口がいさめに任せあと10日をこの陣構えのまま見ていようか。
やっと特進の色だった。夜半になり雪は小闇になったがわずかな間に暖かそうな厚みを持った白雪が木々にも大屋根にも積もっていた。そして雲間の薄いところには月かと思われる真珠色の光があった。夜が平和ならばかかる夜俺も巴の笛に葵の舞でも見ようものをと義仲はふと思った。
いや葵はまだ病のとこだった。
思わぬではないか。思うことを彼は努めて避ける風だった。あの細殿の前を通っても彼女の帳を覗いてやったこともない。
そうだ、かかる夜、あの姫君はどうしているやら。関白殿の冬姫というご息女は。
なぜか突然とそれを思い出した。雪、月、そして自然、花を連想したものか。いやいや、彼自身はその真理を知っている。運命の期待、劇場の起伏、どういう状態にあっても冬姫の面影は彼の胸に住んでいた。いつかは遂げんとその恋に言い続けてきた。兵馬の乱を思い立てばすぐ乱に乗じてそれを果たそうと考え、むしろ恋が盲目的な暴挙へ彼を駆り立てるほどだった。巴は諸将の座の神にいて兄兼光の諫言を共に聞いていたが、そのため夫が沈み出したものかと見て義仲のそばへ寄って行き、
お継ぎいたしましょうと酒の兵士を持った。
と思えが。
はい。
義仲は冬姫の幻想と巴の顔とを重ねてみながら、その上にもなおあらぬ目で、
山吹はどうした、姿が見えぬが
と辺りを見回した。
そのことは宵にも申し上げましたが。
何か言ったか俺に。
山吹はもうここにはおりませぬ。
おらぬがゆえに聞くのだ、どうしたのか。
葵御瀬と激しい口争いをした末、わらわにまで両替を申しますゆえ、殿に代わって糸間を出しました。
よかどから追い出したのか。
殿の恩ためにもならず、所詮は毒になる女、武者に命じて羅生門の西へ追いやりました。お怒りでございましょう。定めし、巴の仕方を女の嫉妬とお憎しみでもございましょう。巴をどのようにでもご嘲着くださいませ。
へえめ。よく素直に出て行ったの、あの女が。
義仲の苦笑は巴にも他の諸将にも案外だった。その処置を怒る様子もなく手の大杯を傾けて眉が隠れるばかり仰いで飲んだだけであった。さてそんな雪の夜、一つの事件が起きていました。池殿平頼盛が雪に紛れて郷外に脱出しました。暖かく雪は溶けてぬかるみの町に池戸の失踪の冬便が流れています。
それによれば、池大納言以下数十人は仁和寺付近の隠れ家を出て頼朝を頼り東国へと逐電したとのことです。ただその際、老臣弥兵衛宗清だけは頼盛に暇を願って西へと去ったということでした。一体これはどうしたことなのか。それでは再び本文を見ていきます。
世間の批判は頼盛に厳しい。彼にも聞こえていないわけはない。敗亡の一門を見捨て、一人都に居残られた卑劣なお方、恥を知らぬ人、不人情な池殿と、あらゆる辛い風当たりである。要するに命惜しさのため、同族たる平家一門を敵に打ったという非難だ。形はそうなっている。世間がそしるのは無理でない。けれど、頼盛には理由もあることだった。弁解の余地は山ほどもある。清盛在政中からの内輪の揉め事だの、妻と八条女院、女院と後白河との関係だの、行く末、平家のためを思うがゆえにしたことだの、数々な素因と誤解とがこぐらかって、心ならずもこうなってきた孤独である。しかし、この孤独を誰も哀れな離れ狩りをとは見てくれない。宗清さえも、と彼は言いたかった。頼盛の願いは、平家と頼朝との間に、どうか不幸な戦いを見ぬように、なんとか源平二つの氏族が仲良く共栄して行ける工夫はないものか。ただ、それだけを多年願い通してきただけのことに過ぎない。自然、それには、後白河のお力にもすがろうとしたし、平和のためにはと、鎌倉へ書を交わしたことも事実である。すべては、反対に取られてきた。世間からも同族からも。また義仲の入落は全く彼の工作を画柄にしてしまった。平和の希望など今は知人の夢に等しい。心ならでと鎌倉殿の情に甘えてと東国行きの心を決めたわけだった。が老臣の宗清だけは、あなた様はあなた様の道を迷わずお踏みください。それでこそお立派です。が、宗清は古きがままの物の負の道をまっすぐ踏みしめて終わりとを存じまする。昔、平治の乱の時、幼い頼朝殿に恩義をかけた縁を頼って、宗清までが鎌倉殿のお久しのもとに哀れを恋に参ったとありましては、池殿のお身内に一人の武者もおらなかったと世のあざけりをなお加えましょう。宗清ごとき堅くな者が一人はいてもよろしいのではございますまいか、と他年の主君と雪の中でたもとを分かった。そしてこの宗清は山に隠れて停発したわけでもなく、一人屋島へ渡って行き、参り遅れましたが、今は心残りもないみです。老いぼねながら池殿のご一族の分も大手、働く覚悟にござりますれば、何とぞ御仁の端々とお加えおきくだされい、と身を劉備の兵軍に投じ、矢に当たって死ぬまで、日々明るい顔で一門の中にいたということである。さて、池殿脱出の情報を聞きつけた木曽方の方面密偵は、これを義仲の耳に入れました。馬を飛ばして追いつき、ひっ捕らえようと叫ぶ武将もいる中で、義仲は放っておけと度量を示しました。その時、院からの使いの者が印字を伝えたいと騎馬武者を従えてやってきました。義仲は誰でも会ってやろうと使者を迎えました。そして義仲自身も予感していた通りに、これが院と義仲側の最後の交渉となってしまいました。時は11月18日、馬の刻、正午を過ぎた頃でした。本日の授業はここまでになります。